おはようございます。YouTube にアップした動画の音源を抜き取って、ボイシー、音声メディアで流すのは、聞き心地の風によって阻まれてしまうことは分かったので、逆に、ボイシーにアップした音源を YouTube にアップした時には、どういうメリットデメリットがあるのだろうという記事を昨日投稿して、今朝、早速 YouTube チャンネルを立ち上げてみたキングコング西野こと、スピード教です。そりゃ、理想は、僕が、ボイシーの音源を撮っている現場を、カメラで撮って、YouTube には音声ではなく動画として配信した方が価値が出るのは分かっているのですが、その環境を整えるのに少し時間がかかるのと、クオリティよりもスピードだろという根っからのスピード強が発動し、まずは音声のみの配信発信方の時代に、箇所分時間の奪い合いにはあまり明るい未来が見出せなくて、とはいえ家事作は応援する鬼びいき、ゆくゆくはこれをみたいな気持ちはあまりなく、音声の動画化の可能性を探りたいという興味が大きいです。基本的に僕は昔からこの調子で、ひな壇をやめてみたらどうなるんだろう、絵本作家になってみたらどうなるんだろう、スナックを経営したらどうなるんだろう、オンラインサロンを始めたらどうなるんだろう、分業制で絵本を作ってみたらどうなるんだろう、書籍を無料公開したらどうなるんだろう、著作権をフリーにしたらどうなるんだろう、どうなるんだろう、どうなるんだろう、どうなるんだろう、ということばかりに手を出しています。当然失敗や挫折もたくさん味わうことになるのですが、ダイヤモンドは未開の地にしか埋まっていないということが分かったので、今日もスコップ一本を担いで、人気のない山へ、えんやこら。ダイヤモンドを掘り落とすことよりも、ここにはダイヤモンドが埋まっていなかったという体験をして、不毛の地の匂いを知ることの方が、はるかに重要で、その繰り返しで、トレジャーハントの精度を上げています、と言い聞かせています。そんなこんなで、1にも2にも挑戦、成長を追いかけているのですが、周りを見渡せば、せっかく能力があるのに、挑戦、成長を選ばない人が少なくありません。以前、ボイシーでも、仕事のサイズが大きくならない人の共通点というお話をさせていただいたのですが、自身の成長を止めてしまう人というのは、スケジュールをビッチビチに埋めてしまって、ワンサイズ、大きめの仕事を受ける、挑戦するスペースを潰してしまっているので、いつまで経っても同じ場所で足踏みをしています。そういう人に、スペースを空けないと、新しい挑戦ができないじゃん。大きな仕事が入ってきようがないじゃん。スペースを空けなよ、といったところで、帰ってくるのは、そうだよね、という言葉。挑戦するスペースを空けない人の反応は、100人が100人。これです、マジで。頭では理解しているのですが、スケジュールを埋めてしまうことをやめられないのです。ちなみに、依存症を辞書で引くと、日常生活に支障をきたしているにもかかわらず、お酒や薬物の使用、ギャンブル、買い物などにのめり込み、それがやめられず、自分の力だけでは、もう、どうにもならない状態と出てきます。彼らは、何らかの依存症か中毒に陥っていると考えられます。問題は、何の依存症に陥っているかです。ここを言語化して、明確にしないと、説得、治療しようがありません。どれだけ説明しても、彼らが納得することはないのです。僕は、彼らが陥っているのは、フロービジネス、依存症、だと考えます。フロービジネスというのは、一回の取引で、お客さんとの関係が一旦終わってしまい、継続的な売り上げを上げることができない、ビジネス形態のことです。by、ウィキペディア先生。飲食店や、タレント業なんかがそうですね。その反対は、ストックビジネスと言います。ストックビジネスとは、契約やら何やらをして、顧客を、囲い込み、持続的にサービスを提供しながら、長期的に収入を上げていくビジネス形態のことです。メンテナンス業やオンラインサロンがそうですね。ストックビジネスは生涯安定か、というと、そんなことはなくて、当然契約解除が続いたら、終わります。が、とはいえ、来月の売り上げはおおよそ見込めます。売り上げが蓄積型なんですね。一方、フロービジネスは、言ってしまえば、その日暮らしで、一寸先は闇。常に不安と隣り合わせ。その不安を潰すように、アルチューが酒を飲むように、田代正史が覚醒剤をぶち込むように、スケジュールを埋めてしまいます、安心を得ます。彼らにとって、最大の快楽は、スケジュール表が黒く埋まっていることで、それを見てニヤニヤ。ついでに、貯金額を見てニヤニヤ。また、明日もフロービジネスに走ります。ただ、人間に老いがある以上、20年後に、今の調子で働くことはできないので、トータルで見たら衰退です。このフロービジネス依存症から抜け出すには、まずは、世の中にはフロービジネスとストックビジネスというものがあるということを知り、自分が取り扱っている仕事がフロービジネスということを把握すること。次の段階としては、少しでもいいからスペースを空けて、その時間でストックを作るというリハビリをすること。酒やタバコを手つときと同じ感じで、少しずつ。フロービジネスは取っ払いで、すぐに収益化できるから、20代の頃は周り全員がフロービジネスだったので、あまり気にならなかったのですが、さすがにアラフォーにもなると、少しずつストックビジネスに移行してきた人と、あの頃のまま、フロービジネス 100% で走り続けている人との格差が目立ってきました。他人事のように語っていますが、もちろん、サロンメンバーの方の中にも、フロービジネス依存症の方は結構多いと思います。フロービジネスがダメだ。と言っているわけではなくて、 フロービジネスのメリットとデメリット、そして依存性を知った上で、フロービジネスと向き合ってみては、というメッセージです。皆様の挑戦がうまくいくことを願っています。僕も頑張ります。現場からは以上です。